今日与えられた聖書の言葉は、脅しとか脅迫という穏やかではない内容となっています。旧約聖書の預言者アモスにいたしましても、新約聖書のペトロやヨハネにいたしましても、今日の言葉は脅しをかけられている、その点で共通しています。まず、この二つの聖書の事例を見ていきたいと思いますが、旧約聖書の預言者アモスは、イスラエル王国が南北に分裂して約200年近くも経った頃の預言者です。それは、王国が分裂して随分と時が経ち、南王国、北王国がそれぞれ王国としての基盤をすでに固めており、しかも北王国が繁栄の絶頂期を迎えている時代でありました。今読んでいただいたアモス書の中で、イスラエルと出てくるのは分裂した北王国のことを指しております。本日のアモス書の御言葉の少し後のところ、8章の4節以下にはこうあります。このことを聞け、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちよ。お前たちは言う、新月祭はいつ終わるのか、穀物を売りたいものだ。安息日はいつ終わるのか、麦を売り尽くしたいものだ。エファマスは小さくし、分銅は重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう。弱い者を金で、貧しい者を靴一足の値で買い取ろう。また、くず麦を売ろう。この言葉は、不正を働く商人に対して言われているものですが、国全体が神に背き、堕落し、不正と不道徳とが蔓延している状態でした。この他にも、正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売り、弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げている。お前たちはなじる人に酒を飲ませ、預言者に預言するなと命じた、とも言われています。預言者アモスは、そのような北王国に向かって、神から預かった言葉を語っていきました。主を求めよ、そして生きよ。主に立ち返れ。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように、尽きることなく流れさせよ。そのように語りかけます。先ほど申し上げたように、当時、北王国は繁栄の絶頂期でした。私たちの最近の記憶から言うと、日本でいうバブル期の絶頂期に似てると言ってよいのかもしれません。宗教的には多くの生贄が神に捧げられ、経済的発展とともに、いかにも信仰にも熱心であるかのようでありました。しかし、それは見せかけだけで、真実に神に向かって捧げている生贄ではありませんでした。自分をアピールするための道具として宗教儀式を利用しているに過ぎませんでした。預言者アモスは呼びかけ、悔い改めて神に立ち返り、口先だけではなく、実生活において正義と恵みの技を行うように、そうでなければ、 神の厳しい裁きが下されると言ったのです。何度かアモスは神に対してその裁きを思い直してくださるように取りなしをしてきているのですが、もはや見過ごしにできないと言われるところにまで至ってきています。実はアモスはもともとは南王国の人でありまして、家畜を飼い、イチジクグワを栽培するものと自ら言っています。それは政治権力を持つ者たちから見れば、どこの馬の骨とも知れぬ、何の学識も家柄も権力も金もないものであります。しかし、そんなアモスが率直に語る神の言葉は、人々がお体裁よく上っ面を整えているその欺瞞と嘘とを容赦なく暴き、一番痛いところをついてくるのでありました。今日のアモス書七章の御言葉は、北王国の中の聖所と言われる場所で、国中から人々が礼拝に集まってくるベテルというところの祭司アマツヤがアモスを脅している場面であります。アマツヤは王様にアモスという男が言っている言葉は耐えられませんと訴え、それは神の裁きが下されて王は殺され、民は捕らえられて連れ去られるというひどいものなのですと言っています。しかし、アモスを王への反逆罪で捕らえて処刑することもできないでいるのです。圧倒的なこの世の権力を持っている祭司アマツヤでありますが、しかし、このアモスに対して彼は逆に追い詰められていると言ってよいでしょう。アモスに向かって先見者よと呼びかけています。これはもしかしたら皮肉のつもりで言っているのかもしれません。さらに、お前は南王国の人間なのだから、預言者として活動したいのならそちらでやればよい。王の聖所にして王国の神殿であるこのベテルでは二度と預言するなと言って脅して追い出そうとしているわけです。アモスはいわゆる自分が職業預言者、職業的なプロの預言者というのが当時はいたのですが、そうではない。先ほど紹介したように、もともと自分は家畜を飼うもので、イチジクグワを栽培する農夫だ。それを神はその畑から自分を取り出してここに遣わし、こう言えと言われたから自分は言ってるだけのことなのだ、そう反論するのです。そしてこのアマツヤに対する神の裁きを逆に告げ返していきました。アモスの率直な言葉が圧倒的な権力を持つ者たちを実は追い詰め、脅して排除しないでは折れなくしていたのです。何のこの世的な力も権力もないにもかかわらずでありました。もう一つ、新約聖書の御言葉は、イエス・キリストの弟子ペトロとヨハネがエルサレムの神殿に礼拝に行こうとして、その神殿の入り口の門のところで、生まれながら足の不自由な男がと出会い、その男を癒したことに端を発しています。この足の生まれながら不自由な男を癒し、 その後、神殿の境内で、ペトロとヨハネは、主イエスの十字架と復活の福音を語っていった。しかし彼らは捕らえられ、獄に入れられ、そして翌日、議会に引き出されて審問を受けていくことになったのです。今日はそこの場面です。ここでも、ペトロたちは、今後イエスの名によって話したり、教えたりしないようにと命じられ、脅されているわけです。生まれながら足が不自由で歩くことなどできなかった人が、しっかりと立ち、歩いているという事実があり、その奇跡はイエス・キリストの名によってなされたということを民衆はみんな見て知っているわけです。ペトロはその人を癒すときに言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。そう言ったのです。金や銀は持っていないと言っているのは何も単にお金のことだけではないでしょう。この地上のもろもろのお金の力や権力の力、あるいは家柄とか、様々なものがそこには含まれていると言ってよいでしょう。そういうものは何もない。あるのはただ、イエス・キリストの名前のみだ。名前を持っているというのは不思議な表現でありますが、名前にはその人の持っているものが含まれています。イエス・キリストの名によってというときに、イエス・キリストの持っておられる力によってということになるのです。そしてこの奇跡の後、境内で話していた内容も、その人を立たせた名前であるイエス・キリストとはどういうお方かを大胆に、率直に話したのです。あの主が十字架にかけられようとしたときに、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ人たちも、その場面にいた可能性があります。そういう人たちに向かって、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいました。とペトロは言うのです。いわば、こうやって面と向かって、誰か第三者のことを言っているのではなくて、あなたたちがあの方を殺したんだ。と、いわば突きつけていくんですね。率直に。まっすぐに語りかけているのです。大胆にって言葉が今日のところでは何度か出てきますけれども、大胆にと言われているのは、実ははっきり言うという意味なんです、もともとは。はっきり言う。率直にと言ってもよいでしょう。この率直な、はっきりとしたまっすぐな言葉は、聞いた人々を動かしていきました。私たちもそうですけれども、厳しい、いわばまっすぐに向かって投げかけられる言葉というのはたじろぎます。そして、私たちがする反応は思わず自己防衛、自己正当化していこうとする思いが動き出してしまいます。ここでエルサレムの神殿の境内で聞いている人たちも同じだったと思うのです。あなたたちが殺したあの方はって言われたときに、まっすぐにズンと向かってこられるわけですから。しかし、ペトロたちがただ相手をやり込めて、糾弾するようにして言っている言葉では、実はなく、その先があった。まさにそういうあなたたちが許され招かれているんだ。そういう良い知らせ、福音をペトロたちは 語り続けていったわけです。ですから、そういう自己防衛とか自己正当化をしなくていい。鎧で身を固めないで、素直に悔い改めて立ち返ることができるし、そこに慰めがあるんだ。そう告げ知らせ、そういう率直な言葉が、まっすぐな言葉が人々の心を動かしていったんです。そこにはもうガードする必要が、もうないんだ。素直に聞いて受け止める人たちが起こってきた。他方、権力を持っている人ほど、この大胆率直な言葉に対する拒絶反応が大きかったようであります。しかし、癒された人が現に立っている。ペトロたちの言葉に動かされた多くの人々がいる。その事実は、この拒絶反応をあらわにしたくてもなかなかそれができなくさせています。簡単にペトロたちを排除することができず、取り得る手としては、脅してプレッシャーを加えることぐらいしかできないわけであります。皆さんも仕事上のことや学校や部活やさまざまな人間関係において脅されるという経験をしたことがそんなに多くはないでしょうけどあると思うのです。私もこんなことじゃ協力できないわよなんて露骨ではありませんけれども言われて、一瞬体が硬直します。まだそんな脅しなどは甘くて優しいものかもしれません。高校生たちになればもっと暴力的なあからさまな脅し、あるいは社会人の方ですとそれこそまさに暴力的な、あるいは権力を傘に来た脅しがいくらでもあるでしょう。今見てきました聖書の中にある脅しと、私たちが時々経験する脅しとの間に微妙な違いがあることに気がつくと思うのです。すなわち、人間同士の欲得のぶつかり合いで生じる脅しと、真理とか真実が目障りで、これを排除しようとして起こってくる脅しと、同じ脅しでも2種類あるのです。そもそも脅しというものは、脅す側に不都合なことが前提としてあるわけです。その不都合なことを排除しようとして、さまざまな力でプレッシャーをかけ、これを取り除こうとするわけです。相手が人間ならば、すなわちお互いに利害が絡む権力闘争であるならば、脅しという手段は、その両者のパワーバランス次第で有効に働くこともあればあまり効き目がないということも起こるのです。しかし相手が神であったり、あるいは真理であったり真実であったりするときに、この脅しは思うように効果を発揮できず、いやそれどころか後で脅した側が窮地に追い込まれるような原因にさえなってしまう。宗教的なことでなくても、ある不正行為や不法行為を目撃してしまったり、それを知ってしまった人に対して脅しがかけられていくことがあります。黙っていろとかですね。圧倒的な権力で、不都合な真実、事実を封じ込め、抹消しようとして、 その時はうまくいったかのようであっても、後になって暴かれるというケースを私たちは思い起こすことができるのではないでしょうか。聖書に戻りますが、預言者アモスにしても、ペトロやヨハネにしても、彼らは圧倒的な権力による脅しを受けていながら、そこに大胆さを持っています。常識的に考えれば、それは無謀な反抗とか抵抗としか見えないでしょう。どんなに脅しても効果がない。自分の生活が脅かされ、命まで脅かされるような事態になっても黙っていない。家族にまで危険が及ぶような時にたじろぐものでありますが、知恵を働かせて家族を避難させたりしながら、それでも愚直なまでに語り続けていく。どうしてそうなるのでしょうか。そしてそれは私たちのこの素朴で平凡な信仰生活とはかけ離れたものなのでしょうか。最後に少しかけ離れた例をお話ししたいと思います。アメリカの公民権運動の指導者となったマルチン・ルーサー・キング牧師についてです、あります。汝の敵を愛せよという本の中にこういうくだりがあるのです。アラバマ州モントゴメリーでのバス抗議運動に最も献身的に参加した者の中に、ある年配の黒人婦人がいた。我々は彼女を愛情を込めてポラードおばさんと呼んでいた。彼女は貧乏に打ちひしがれ、教育もなかったけれど、驚くほど知的で、この運動の意味につき深い理解を持っていた。さて、逮捕と数多くの脅迫電話で緊張続きだった一週間が終わって、次のあの月曜日の晩、私はある大衆集会で話をした。私はその時、内実は意気消沈し、恐怖に打ちのめされていたけれども、表向きは力と勇気に満ちた印象を与えようと努めた。集会の終わった時、ポラードおばさんは教会の前にやってきて、お前さん、おいで、と言った。私はすぐに彼女のところへ行き、愛情を込めて抱きしめた。しかし彼女は、あんたはどうかしているね。あんたは今夜は力強く話さなかったじゃありませんか、というのだった。私はなおも自分の恐怖を隠そうとして、とんでもないポラードおばさん、何もどうかはしてはいませんよ。私はいつもの通り気分がいいですよ、と言い返した。しかし、彼女の洞察は鋭かった。彼女は、さあ、あんたは私をごまかせませんよ。私にはどうかしているのがちゃんとわかるんです。それは私らがあんたを喜ばせることをしていないからですか？それとも白人の連中がうるさいからですか？と言った。私がさらに答えようとする前に、彼女は私の目の中をまっすぐに見ながら、私は私らがあんたとどこまでも一緒にいてあげられるとは言いやしませんと言い、それから彼女の顔は輝くばかりになり、落ち着いた確信の言葉でさらに続けた。けれど、もしも私らがあんたと一緒でなくても、神様があんたを見てくださるんだよと。彼女がこのような慰めの言葉を語ったとき、私の中のすべてが生のエネルギーの波打つような震えを持って揺れ動き、蘇ったのだった。キング牧師の言葉です。 ポラードおばさんっていう方は何も権力者に立ち向かったのではありません。自分の愛する牧者に、愛する仲間に向かって大胆に率直に語っていったのです。それは不正や不法をしている者たちを悔い改めに導くというのとは違って、弱気になり臆病になって本当のところは大胆に率直に語ることができなくなっている友を慰め励ますものとなったというのです。皆さんもよくご存知のように、キング牧師自身があのアモスやペトロのように大胆に語った一人であったのは確かですけれど、実は彼自身がこの名も知れない、いわば貧しさに打ちしがれ教育もない一人の黒人婦人に、ポラードおばさんに率直に語られ、大胆に語られた一人の人だった。率直なまっすぐな言葉を聞かされた一人であったというのです。ポラードおばさんの言葉は正直です。まっすぐです。私らがあんたとどこまでも一緒にいてやれるとは言えない。本当にそうだ。留置場に連れられていった時にそこまで一緒にくっついていけるわけではないだろうし、ひどいことをされた時にそれを本当に分かってあげれるかというと、そうでもきっとないでしょう。どこまでも一緒に行ってやれるとは言えない。確かにその通り。しかし、もしも一緒にいてやれなくても、一番肝心な神様が一緒にいてくださっているじゃないか、と言ったわけです。この大胆で、率直な、神にまっすぐに向かわせる言葉によって、立ち直らされていったキング牧師であったわけです。彼はこの後、銃弾に倒れ、殺されていってしまいますが、彼が大胆に、素直にまっすぐに語っていった言葉は、どんな脅しもこれを潰し、抹殺することはできませんでした。その言葉は生きた言葉となって、人々を動かし、世の中を変えていったわけであります。私たちも同じです。脅されるようなことがあっても、それでも大胆に、率直に、まっすぐに神から託された言葉やメッセージを語り続けることができるかどうかの鍵は、脅している本当の相手は誰かということなのです。脅している側がそのことに気づかされていく中で、悔い改めへと導かれていくことが起こるでしょう。自分がやっている脅しの愚かしさ、その人間を相手に脅かしているつもりでも、実は後ろにいる方があった。とんでもない方を相手に自分はバカな脅しをやっていた。そのことに気づかされていくならば、そこから悔い改めの道がきっと開かれるでしょう。他方、脅かされる側にとっては、これは自分をただ脅しているのではないんだと。自分が脅されているようでありながら、実は自分の背後にいる神を相手に脅そうとしていることなんだ、ということを見抜くならば、それは誠に滑稽なことだ、と目が開かれてくるでしょう。キング牧師のように、実際に生活を脅かされるときに、給料を減らされ、僻地へ飛ばされ、あるいはもっと暴力的な脅迫や嫌がらせを受けたりしていくようなときに、そんな滑稽だなんて言ってられないかもしれません。恐怖との戦いがあるでしょう。 生活を維持できないかもしれない不安に駆られるでしょう。実際に不利益を被り、苦しみを受けることになるでしょう。しかし、もしも、この御言葉と御霊の導きのうちに、この一点を脅そうとしている相手が神であるということを見極めるならば、そこに恐怖と苦しみに耐える力と、その恐怖に縛られない自由をきっと与えられるでしょう。そしてそこには、ポラードおばさんの言うように、あの主の十字架と復活によって、全能にして慈悲に富みたも、父なる神が共にいてくださるということを、いよいよ深く知らされていくことになるでしょう。その時、それを知らない者どもは、なんと無謀な、とつぶやくであろう、信仰にある大胆さ、率直さを持って語り続け、生き続けることが起こるのです。人間同士のパワーバランスの上に成り立つ駆け引きの脅しではなく、神の真実に立つがゆえに受ける脅しならば、その矛先を見極め、そして休んじて率直に語り、生きていこうではありませんか。